皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールにしております。この過程を通して同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けて、お金や暮らしのヒントになるような情報をお届けしています。今日はですね、結局意味ないよねっていう話をしたいと思います。何のことかと言いますとですね、クレジットカードをまあね、お得だからといっていっぱい作ってですね、でいろんな支払い先を設定して、でその銀行のね、引き落としの時にお金が足りなくて、結局延滞金を払っているっていうことが起きてますっていうような話です。今ですね、私がクレジットカードで支払いをしているものというか、クレジットカードを使っている枚数が5枚ありますね。1つがメインカードとしている楽天カードで、2つ目が定期利用をしている JR 東日本のカードで、ウェルシアのね、ウェルカツで使っているイオンカードで、最近新たに加えた丸いのね、なんか 10% オフみたいなのを使えるエポスカードで、最後ガソリンがね、安く入れられるガソリンスタンドのカードということで、この5枚を使ってます。でこの5枚すべて、ポイ活サイトのモッピー経由で、申し込みをして、でそのモッピーのポイントをもらってみたいなね、初めはお得に使うことができるよみたいな感じで、振る舞っておりました。しかしですね、そのカードによっては引き落としができる銀行の縛りがある。本当はメインの銀行である、私がメインで使っている楽天銀行から引き落としてくれれば、すべてね、そのカードで、あ、違う、すべてのお金を楽天銀行に入れておけば、引き落としもね、自分でやってくれるというかね、楽天銀行から引き落とされるので、特に私自身やることがなく管理ができる。ですが、これ楽天銀行から引き落としができないものもあるんですね。そうなると違う銀行にね、お金を移してあげるっていうこと、作業をしなきゃいけません。で、そのお金を移す作業を忘れていて、結局お得に使えているはずのクレジットカードが、この延滞金の支払いによってチャラになってるみたいなことが起こっているということです。で、もともと私自身お金の管理にズボラで、で貯金が0円だったと。で毎月のね、給料日を喉から手が出るほど待ち遠しく思って、で給料が入った瞬間にクレジットカードの引き落としでまた0になるみたいなね、生活を繰り返していました。こういうやつがですね、楽天カードと楽天銀行1個ずつにすることによって、お金をね、うまくこう、なんだ、管理をすることに成功していたわけですけど、調子に乗ってそのポイ活サイトで、クレジットカードがね、お得だからと言って、枚数を増やし、使用先を増やし、引き落とし先を増やした結果ですね、また元の生活のようにですね、お得だと思い込んでいたものが結局はトントンぐらいになっているよみたいな、結局損はしてないかもしれませんが、結局やんなくても一緒じゃねえみたいな形になっているよという失敗なんです。極力ね、管理するものを少なくした方が管理ってうまくいくと思います。最初に言ったように、楽天銀行と楽天カードのようにね、見るもの、使うものが1個ずつであれば、私のような凡人でもですね、管理ができます。それがね、見るところが5個とか6個とか、クレジットカードも5枚とか6枚とかになってくると、何月何日にいくらこの銀行から引き落とされるみたいな案件が5個とか6個になるっていうことです。そうなるとですね、管理がしきれない。管理がしきれないと無駄なお金を払ってしまうということになります。なのでですね、極力こう、なんて言うんだろう、 まとめられるところはまとめて、集約できるものは集約していくのがいいんだと思いますけど、今クレジットカードもですね、それぞれに競争が激化してですね、特にガソリンスタンドのカードなんか最近作ったんですけど、毎回入れるたびにリッター2円とか3円安くなるのに加えて、請求時にも何円かね引かれるみたいなね、お得なものになってまして、これはね手放すことができないかなと思ってたんですけど、そういうものに限ってね、銀行の引き落としの使い勝手が悪いみたいなことになってます。まあ、どっちを取るかなんですけれども、なんかね延滞金っていうのが一番無駄かなと。あとは銀行の引き出し手数料ですね、なんで1年間の、ね、利息よりも1回の引き出し手数料の方が高いんだってね、突っ込みたくなりますけど、こういうことをやっているとですね、まあ、塵も積もればじゃないですが、たまる分とのお金、お得にできたはずのお金も、マイナス方向に行ってしまうよということになりますので、まずね、私みたいな人はできるだけシンプルにですね、管理できる枚数を減らすっていうのが、成功のポイントかなと思いますので、今日はですね、自分に言い聞かせるためにも、改めて収録をさせていただきました。シンプルに、そしてかつ自分ができるような把握できる、管理できる個数、枚数っていうのをしっかり把握した上でですね、ポイ活なり家計管理に努めてった方がいいなというふうに感じましたので、お話をしました。今日は以上になります。バイバイ。